皆さんこんにちは、今日7月11日ですと、皆さんは信号機のない横断歩道で手を挙げて渡っていらっしゃいますでしょうか。先頃警察庁がその道路交通法に従って交通マナーをまとめている交通の方法に関する教則というものがあって、それを改正して歩行者の心得として信号機のない場所での横断について手を挙げるなどして運転者に横断の意思を明確に伝えることを盛り込んだという記事が、新聞に出てました。交通の方法に関する教則、教則っていうのが、こんなにも体系的になっているんだということと、あとそういうものがあるんだということは、今回この記事を、見て初めて知ったんですけれども、実は運転免許の更新の時にこういう冊子をいただくと思うんですけれども、その後ろに付録として、全部ではないですけれども教則が載ってました。この手上げ横断については、この教則ができたのは1972年のことだそうです。その時については、手を上げて横断歩道を渡るようにということが書かれてあったんですけれども、1978年の改正の時に理由は定かではありませんけれども、なぜか削除されました。今回、再登板となった背景には、日本の場合欧米に比べて事故死者に占める歩行者の割合というのが2020年で年 35.3%、人数にすると1002人と高くなっていることが理由に挙げられています。今回含まれるのはまだ先なんですけれど、今の教則に載っているのは車が近づいているときは通り過ぎるまで待つというふうになっています。皆さんが小学校などで安全教室を行った経験があるかと思うんですけれども、その時にはどのように、教わったの。私は手を挙げて横断歩道を渡りましょうというふうに教わった記憶があります。しかし成長というか大人というかになるにつれて、まあ気恥ずかしさだとか、車の免許を持ってますので、車の運転者には横断をしようとする歩行者がいる場合には、必ず一時停止をするというのが義務付けられていると知っているので、車が止まるだろうというふうに思っている節があります。この話は、一旦置いておきます。さて今日は、神の子供となるためにというテーマでお話をさせていただきます。まず最初にヨハネの福音書の1章の12節をお読みして始めたいと思います。2017年版ですと新約聖書の175ページ第3版ですと172ページになります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この方とは、イエス・キリストのことです。イエス・キリストを信じる者には神の子供となる特権が与えられます。ローマ人への手紙の8章の16節と17節には、神の子供であるなら相続人でもあり、キリストと共に共同相続人であると記されています。相続人は父のものを相続するという特権が与えられています。でこの相続に関しては、すべて 近しいもの、近しい人が全員相続人となれるわけではなくてですね、まず法律によってその順位が定められています。配偶者は当然、相続人となるんですけれども、まず子、それから親、また3番目に兄弟姉妹ということになっています。この子供がいれば、親、兄弟姉妹は相続人となることはできません。でまた法律で定められていて、相続人となれる方であっても3つのことによって、相続人となれないことがあります。1つは相続を放棄したもの、2つ目に相続によって財産を譲り渡す人、まあ、この人のことをまあ非相続人というんですけれども、その非相続人や他の相続人を故意に殺害したり、遺言書を騙したり脅したりして書かしたり書かせなかったり、自分の都合のいいように書かせたりするなど不法行為をしたもの、これを相続の欠格と言います。また非相続人を生前虐待したり重大な侮辱を与えたり横領不貞行為など損害や苦痛などを与えたりしたものなどを理由に相続人の地位を剥奪されるものもいます。これを相続人の排除と言います。これらの者たちには相続する権利が与えられません。先ほど神の子供であるなら相続人でもありとありましたけれども、私たち人間は創造主なる神様を認めようとはしません。それは神様が与えようとしておられる祝福を放棄しています。また自分自身の都合のいいように唯一の神様を他のものに置き換えて祝福や救いを求めています。存在される方を認めないという侮辱を与えています。神様から作られたこの世界のものを我が物のように感謝もせずに勝手に使い込んでいます。それらはすべて神様に対する罪であり、相続するに値しない者たちなのではないでしょうか。しかし神様は誰よりも何よりも富んでいる方、その恵みによって私たちをその財産を相続させたいと願い神の子供としてくださるために莫大な愛を注ぎ犠牲を払ってくださいました。イエス・キリストです。イエス・キリストは神である方が人となってこの世に来てくださいました。神様は愛する御子を惜しむことなく捨てられるほどにこの罪に支配されている私たちを愛してくださっています。イエス・キリストご自身も神の御心に従って喜んで私たちの罪を取り除くため、相続人としての立場を回復するために私たちの身代わりとなって十字架につけられ、血を流し命を捨ててくださいました。イエス様は死んでくださっただけではなく、墓に葬られて3日目によみがえられました。相続で例えるならば、死んだ者は相続人にはなれません。イエス・キリストを信じるなら、その復活の命、永遠の命、神様によって与えられた新しい命によってイエス・キリストと共に共同相続人になることができるのです。イエス様は父が持っておられるものはすべて私のものですと語られています。神様が持っておられるすべてのものを私たちもイエス様と共に 共同相続人となることができるのです。では冒頭お読みした御言葉に受け入れた人々、信じた人々とありましたけれども、私たちはどのような態度によってそれを受け入れ信じればよいのでしょうか。最後に私が目にした2つのことを話して終わりにしたいと思います。1つ目は、数ヶ月前、集会から帰宅する際に車に給油をしようとそのイオンのガソリンスタンドに寄った時のことです。30代ぐらいの男性が店員さんに向かって、店長を出せ、他の客にも言ってんのかなどと激しく吠えていました。私が、聞こえたのはそのぐらいのことであったのですけれども、近くの店員さんに話を聞いてみると、エンジンをかけっぱなしのまんまで、ガソリンを給油していたというそのことを店員さんが注意して逆ギレしたようです。そこのスタンドは、セルフですので、自分でガソリンを給油することになるんですけれども、皆さんご存知の通りガソリンは気化しやすい、引火しやすい液体です。例えばそのエンジンをかけていたことによって何かの拍子に車が動き出して給油ホースが抜け、ガソリンをまき散らしそこに火気が加わったとしたら、大惨事になりかねないことは大方の人が想像できるかと思います。もう一方で、これはまた車の運転中なんですけれども、まあ、赤信号を先頭で止まっていた時のことでした。目の前を 4,5 歳の女の子がお母さんと信号を渡っていました。その子の右手はお母さんの手をぎゅっと握り、左手をまっすぐ上げていました。何気ない光景かもしれませんけれども、本当に微笑ましくて心が癒され、まあ安全運転をしなければなという思いを強くしました。ここで最後に、一箇所聖書の御言葉をマタイの福音書の18章の1節から3節を読みいたします。2017年版ですと新約聖書の36ページ第3版ですと35ページになります。マタイの福音書の18章の1節から4節をお読みをいたします。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。イエスは一人の子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせてこう言われた。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。私たちがその信じる受け入れるという態度は、男性のようにお客様は神様です、まあ実際には一般的に捉えられているような意味合いとは違うようでありますけれども、そのような態度をとって他の人を顧みることもなく自分がどんなに偉いのかと周りの人たちに認めさせるような態度ではなく、この4、5歳の横断歩道を渡っていた女の子のようにお母さんを信頼しぎゅっと手を握り、私は手を挙げなければ見つけてもらえないほどの小さな存在であることを認め、教えられたことを素直に受け入れるという姿のように、神の子供となるために子供のように神様を信頼し 素直に神様が用意してくださったイエス・キリストの救いを受け取ってください。神様は喜んでお一人お一人を受け入れてくださいます。心からお勧めして終わりにいたします。ありがとうございました。